こんにちは、恋愛屋淳です。魅力マインドの教科書6本目ですね。これが最後のオーディオになります。成長を加速させる最後の施策ということです。で、こうやってね、ここまで、環境要因だったりとか、セルフコントロール術のためのマインドの作り方ですね。そういった話をしてきたんですが、ここで最後の話です。行動にアクセルがかかる人とブレーキがかかる人の違い。もしくは、なぜか行動できない。なぜかいつも三日坊主になっちゃう人と、ずっとね、決めたことをやり続けられる人の違い。みたいな話。最後のスパイスですね。本当に、アクセルを全開に吹かせるかどうかです。最高速度、どこまで上げれるかどうかです。で、この最高速度を上げる。ね、行動力を爆発させる。そして一切止めないと。いうために、とっても重要な、最後のピース。最後のワンピースですね、これを話そうと思います。で、結論から言っちゃうと、あなたの掲げた理想、目標ですね、ここに他人の成功という要素を混ぜ込んでください。もう一回言います。あなたの掲げた目標理想に他人の成功を混ぜ込んでください。ということです。でね、人間の本能には誰かの役に立ちたい。っていう欲求があります。これ貢献欲求って言います。で、周りの役に立つっていうことをお互いにやることによって人間っていうのは群れとか協力関係っていうのを作っていったわけですよ。で、その結果、人間っていうのは本能的にはね、だいたい100人から150人ぐらいの協力体制っていうのを敷くことができます。で、そういう集団で生活するわけなので、人間は自分だけ得をして誰かが損をする。っていう構造に対して本能的にブレーキがかかるんですよ。だってね、自分だけ得して周りのみんなが損をしているっていう状況になると、その群れの中ではあなたは邪魔者扱いされるわけですよ。あいつだけいい思いしやがって俺らは損してるとってなったらさ、やられるじゃないですか。そうなんですよ。殺されるわけですよ。なので、そういう状況に本能的にブレーキがかかるようになってます。で、特にこの人間ホモサピエンスっていう種族はね、周りからの協力とか感謝とかそういったものがあってこそ人は生き残っていって、そして子孫を残していけるわけです。なので、この誰かの役に立ちたいっていう人間の根源的な欲求、貢献欲求っていうのをちゃんと利用してあげる。で、逆に言うと、ここを無視してしまうと、この貢献欲求、この本能によってブレーキがかけられてしまうっていうことですね。で、ちょっとね、マインドセット的な話になるんですけど、与えられる側と与える側っていうのがいます。ね、人間関係はこのね、ギブとテイクによって成り立ってるわけですね。で、特に今のね、我々の現代人っていうのは、与えてもらってばっかりなんですよ。で、例えばよ、社会保障とか、ね、医療とか、雇用とか、家とか、食料安全、例えば警察消防とか、生活保護とか、でもとにかくね、僕らって守られてるんですよ。だってさ、食事困ったことありますか皆さん。ね。明日食うものがないってなったことありますか？ね。ないっすよね。じゃあ、明日寝る場所がない。ね。家がなくなった。安全に寝られない。みたいなこと、皆さんなったことあります？ないっすよね。そうなんですよ。ないんですよ。じゃあ病気になった。怪我をした。ね。そのまま治せずに死んでしまった。みたいなことあります？ないっすよね。ないんですよ。ちゃんとそういう皆さんのことを守る体制っていうのが今はね、こうやって高度に成長した社会なので成り立ってるんですよ。ね、多くの人たちが頑張って頭使って努力して作り上げた俺らを守ってくれる仕組みというのがもうすでに存在するわけですね。これ国家というものを使ったりとか、会社というね仕組みを使ったりして、そういうものが実装されてるわけですよ。で、けどね、そういう社会において、多くを手にできる人、多くをゲットできる人、あらゆるものを手にすることができる、与えられる人って何かというと、先に誰かに与えた人なんですよ。わかりますね。本当に多くを手にできる人は、先に他人に与えた人です。例えば、合コンで一番モテる人誰だ？これね、漢字ですね。はい。合コンで一番モテるのって幹事なんですよ。で、男性を呼んできて、女性を呼んできて、そして、ね、みんなに出会いという場を提供する、ね、楽しい時間を提供する、提供しようと、ね、みんなにね、 ね、恋愛してもらおう、キュンキュンしてもらおう、いい思いしてもらおうと、イチャイチャしてもらおうっていう風に、そういう出会いを提供した人が結局一番モテるんですよ。っていうことはね、合コンで一番モテるのはやっぱり幹事なわけです。そして、じゃあ、この資本主義社会の中で一番お金持ちの人誰？さあ誰でしょう？一番お金持ち誰でしょう？これね、金貸し屋さんなんですよ。他人にお金を貸してる人たち、これが金持ちです。はい。金貸し屋さんが一番お金持ちなんですよ。わかります？お金が欲しいのであれば、先に人にお金を渡しなさい、なんですよね。本当にモテたいのであれば、先に人にモテさせなさい。人にセックスさせなさい。っていうことです。この与える側と与えられる側というね、まあ、この違い、ぜひ覚えておいてほしいと思います。で、特に我々は与えてもらうことに慣れてるわけですよ。ね、生まれた瞬間から安全が与えられてるわけですね。はい。そして会社で働いた瞬間から雇用が守られるんですよ。ね、安全な家というのがありますね。はい。安全な社会というものがありますね。はい。っていう風に僕らは与えられまくってるわけです。だから先に人に与えましょう。そしてあなたの目標達成に対してこの他人に与える、他人に成功する、他人に成功してもらう、他人にハッピーになってもらうっていう要素を入れ込みましょうっていうことです。はい。じゃあ、これね、まあ僕自身もこういうね、話を、まあ、勉強してね、そして理解して実行してるわけですよ。じゃあ、例えばこの恋愛屋順っていうね、YouTube を通してだったりとか、いろんなメディアを通してね、発信してますけど、これね、結構いろんな人が応援してくれたりとか、協力してくれるわけですね。で、特に、面白い現象があって、女性起業家さんだったりとか、大手企業っていうのが割と協力的なんですよ。で、この現象って、まあ、こういうね、まあ、恋愛とか、モテ方を教えてる人たちの中ではかなり異端なわけですね。はい。じゃあ、なんで僕は、そのね、女性起業家さんが協力してくれたり、応援してくれたりとか、もしくは、大手企業さんたちがね、協力してくれるのかです。ね、話乗ってくれるのかです。僕は、あらゆるところで、いろんな場所で、日本中の男性を魅力的にして、日本中の女性を幸せにしますと。ね、そしてさ、多くの人たちが恋愛するようになってね、男女のコミュニケーションができるようになったら、もちろん子供も増えますよね。そしてうまくいく夫婦も増えますよね。そう、そんな風に未来の日本のために今やってるんですよっていうことを話してるわけです。はい。そうするとね、僕の活動が広まれば広まるほど、女性はハッピーになると。ね、そして未来生まれてくる子供もハッピーになると。しかも子供の数が増えて国のためにもなると。世界のためにもなると。っていう風な、これ他人の成功っていうのが含まれてるわけですよ。で、まあ例えばね、これがその女性をね、物のように扱ったりとか、もしくは自分たちだけ得できればいいみたいな感じになっちゃうと、やっぱりね、応援はされないわけですね。そして向かい風を受けたりとか、自分の本能にブレーキがかかったりするわけですよ。で、自分がどんどん行動できなくなって、そしてだんだんみんなやらなくなっていくっていうことが起こります。はい。けどね、こうやって他人の成功を目標に混ぜ込むことによって、僕自身の行動にも1ミリの迷いもなくなるわけですよ。え、絶対やった方がいいじゃん、これ。って心から思ってるわけですね。この恋愛屋という活動は絶対やった方がいい。日本にとって必ず必要な活動だというふうに心から信じることができる。だから行動が止まらないわけです。ね、だから何年間も続けることができるわけです。だからずっと右肩上がりで成長できるし、多くの人に応援されるし、そして多くの人が結果が出るし。っていうことなんですよ。なので、そうやって他人に与える、他人の成功を混ぜ込むっていうことをぜひね、意識してほしいと思います。で、じゃあ、皆さんのね、目標あると思うんですよ。紙に書いてると思うんですよ。じゃあ、これをさらにここでブラッシュアップしてみましょうと。じゃあ、その理想を達成することによって、仲間はどんないい思いする？あなたの友達は、さあ、どんないい思いしますか？あなたの恋人はどんないい思いしますか？あなたが未来出会う女性はどんないい思いしますか？じゃああなたが今後一晩だけ体の関係になる女性はどんないい思いしますか？あなたが将来作るであろう家族はどんないい思いしますか？あなたの元に生まれてくる子供はどんないい思いしますか？あなたが働いてる会社もしくはあなたが作る会社どんないい思いしますか？じゃああなたが働いている業界はどんないい思いしますか？じゃあ、この社会はどんないい思いしますか？ 未来の日本はどんないい思いしますか。この辺をぜひですね、まあこれもぜひ紙とねペンを持ってね、スマホをどっか放り投げてパソコンを閉じて、そして考えてみてほしいと思います。で、やっぱり大事なのはあなたの自己犠牲じゃなくてね、ここはね、あなたの自己犠牲じゃなくて、あなたの成功と他人の成功を一致させるっていうことなんですよ。ね、あなたが目標を叶えることによって周りの人がついでにハッピーになるっていうことです。で、まあ、これね、本当に大事で、まずは、ね、誰かの役に立ちたいと思ったら、誰かを幸せにしたいと思ったらね、まずはあなたが成功しなきゃいけないわけです。何かを得なきゃいけないわけですよ。だってね、例えば、大切な人を幸せにしたいね。じゃあ女性を好きになった女の子を喜ばせたい、幸せにしたいと思ったら、まずあなたが女性本能を魅了するスキルを身につけないといけないわけですよ。ね。あなたが女性本能を魅了するスキルを身につけるから、大切な人を喜ばせることができるわけですよ。素敵な家族を作れるわけですよ。そして、子供も幸せにね、すくすく育っていくわけですよ。まずはあなたがゲットしないといけないわけです。とかね。じゃあ、あなたがまず十分なお金を稼ぐから、家族とか、パートナーとか、友人とかね、従業員とかね、守ることができるわけです。なので、まずは、あなたが手に入れなきゃいけないわけです。あなたが成功してください。あなたが成功することによって、あなたが目標を叶えることによって、関わる人を幸せにしてください、ということです。そういう目標の組み方ですね。ここを考えることによって、本能からの後押し、そして、周りの人たちからの後押しというのを受けることができます。なので、ぜひですね、まあもちろんこのね、音声ここまで聞いてくださってね、そうやって勉強熱心な方なので、ぜひですね、そういう成功の素質というのは持ってます。なので、まずはあなたがね、欲しいものをとにかく手にして、人よりも手にして、人よりもたくさん手にしまくって、そして手にしたら、多くをゲットしたら、他人に与えられるわけですよ。で、さっきも言いましたね。与える側というのが一番得するわけです。なので、ぜひ、まあ、ここまでね、魅力マインドをたくさんお話ししてきましたけど、これ、ぜひね、活用していただいて、多くを手にする人間になってください。人よりもいい思いたくさんしてください。そして、誰かに与える側の人間になってくださいと。で、周りの人たちを幸せにしてください。ハッピーにしてくださいと。喜ばせてくださいと。いうのがね、僕が一番お伝えしたかったことを、この講義を通して伝えたかったメッセージになります。ぜひですね、活用していただいて、そして、多くを手にできるようなあなたのね、目標や理想が叶えられるようなマインドを身につけていただければと思います。では、今回の講義、これで以上にしたいと思います。あなたの成功を心よりお祈りしております。天賀谷淳でした。